はい、どうもとこいちです。30分間よろしくお願いします。そうですね、7月から、どうもとに改名しまして、12月にファンミーティングを開催するという発表が、あったかと思いますけども、12月13日と14日の2日間埼玉スーパーアリーナで、開催いたします。まあそうですね、まあ初のファンクラブイベントということで、まあ内容は、現時点ではまだ、何も決まってないというかですね、まあファンミーティングというもの自体やったことがこれまでもないので、まあかといってなんか多分皆さんが想像するようなファンミーティングではないのかなとは思ってますけどね。まあこの時期だと大体ね、ライブをやらせてもらっていたんですけども、まあ今年に関しては、まあちょっと言えないこともたくさんあるんですが、言える範囲で言うと、なんていうのかな、まあ何にせよどうにかして、ずっと皆さんと過ごしてきた時間というものがありますので、そういった時間というのを何とかして、作ることができないかということを考えた、末でのですね、このファンミーティングという形に今年はなりました。はい。チケットの販売、スケジュールやイベントの詳細、どうもとオフィシャルファンクラブでぜひチェックしていただければと思っております。はい。というわけで、どうもとのどんな前始めます。一曲何しましょうね。ガラスの少年です。どうぞ。何でも今夜の普通旅人、普通のお便りです。広島県ともみさん、スターソングスペシャルシーズン2の配信見ました。平成ジャンプとジュニア君たちとのスペシャルコラボを可愛いなと見ていたら、いつしかバックに元気いっぱいの背の高いジュニア君が誰だろうと凝視したら、まさかの小石さんで、どこからバックにいたのとまた最初から見直しました。番組内で全くそのことに触れられていないことに対してもじわじわ面白かったです。バックに出ることになった経緯や裏話がありましたらお願いします。そうですね、この番組、
シーズン2のシャープ1で、まあ、自分は司会、シャープ2もですね、まあ、司会をやらせていただいて、シャープ1の方では自分の、曲も歌わせてもらったんですけど、シャープ2の方で何か、コラボみたいなことができないかという話をもらいまして、で、ね、ジャンプ君とできないかという話だったんですけど、まあそんな中の話、まあこれもいろいろあったんですけどね、そんな中でできることを、まあもちろん一緒に歌ったりだとかっていうのも考えたんですけど、ここはちょっと、そうですね、ちびっ子たちもなんか一緒にみたいな話もあったので、それでなんか自分がこう、なんか前に前に出るの嫌だなってちょっと思ったところもありまして、まあそれで、ジュニアに紛れるかな、紛れようかな、みたいな話をしたら、まあ周りも乗ってくださり、で、衣装もね、ジュニア君のお借り、確かシャツだけはね、いつもの自分の担当の、スタイリストが持ってきたはずです。はい、シャツだけはね。あとは、ジュニア君のを借りたんじゃなかったかな、確か。あ、パンツも違ったかな、どうだったっけな、忘れましたけども。はい。まあ、そんな経緯があって、紛れましたけども。なんか最近ね、まあ自分としてもありがたいことですけど、それこそニュースのね、ライブにも、ちょっと、行かせていただいたり、そのニュースのライブなんかも、あれなんですよ。まあ横浜アリーナ、自分がライブやってた時に、まあ共通するスタッフの方にね、ニュース、ツアーファイナルなどで、福岡なんですけど、来てもらえたりなんかしませんかねという話があって。で、まあ、ケーキと、ちょっと風船を振らせるっていうのを、きっかけを、僕にお願いしたいという話だったので、まあ、自分もね、福岡、そのすぐ後に自分もライブを控えていたので、じゃあま、ちょっと前乗りしていきますか、ということで行かせていただき。で、その時も、最初いろいろそれも考えたんですよ。一応このタイミングで出てほしいっていうのがあったので、スタッフ側からね、でまあ本編最後の書き回しが終わったらニュース喋り出すので、そこでケーキを持ってサプライズ、ケーキを出してサプライズしてくれませんかねっていう話だったので、まあ普通にそれもなんか自分的には普通に出るのちょっと思んないなと思って、なんかで、最初はね、スタッフの格好をして、ステージ、なんか放棄かなんかで吐きながら、で、もう次、これ早く撤収して、次のステージ仕込まなあかんから、早吐けて、早終わって、って、なんか言いながら乱入しようかなって考えてたんですけど、まあ、直前に、このタイミングで出ていただきたいって、まあちょっと引きのね、公演のビデオを見せていただいて、で、その時に、あ、だったらこれ、なんだ、ジュニア出てんだっていう話して、だったらこれもちょっと、ジュニアに紛れた方が、最後の書き回しでいきなり、ジュニア6人出てたんでね、いきなりしれっと7人になってて、気づかれるまで、しれっとしてた方がええんちゃうかなと思って。まあまあ、スターソングスペシャルと同じパターンみたいな感じではございますが、まあそうやってね、サプライズをさせてもらったっていう感じですね。で、スターソングスペシャルに関しては、本当に、まあ宣伝とかいろいろあるんですよね。そういうのも全く、配信が開始するまで触れずに行きましょうっていう話をしまして。で、見た人が気づけば気づくぐらいの感じの方が面白いかなと思いましてね。まあそういう形を取らせていただいたという感じですね。なんか最近ちょっと、 まあ、サプライズ出演がちょっと多いなって感じするんですけど、まあまあ、でも、それはね、ある意味、うん、なんか、自分的には恩返し的なね、思いもあったりもしますからね。そうやって呼ばれる、呼んでいただけるのはね、ありがたいことなので、はい、やらせていただいております。ラジオネーム、雪の塊さん。先日テレビでモンチッチの特集をしていたのですが、その中でザ・アルフィーさんが、モンチッチとコラボして、お三方のモンチッチを出したと紹介されていました。先日の二人でのどんなもんやで、ぬいぐるみは作らないとおっしゃっていた堂本さん、モンチッチとのコラボはいかがですか？これすごい似てるね。写真貼っつけてくれてるんですけど、これパッと見たらもうアルフィーやん。すご。いや、まあな、こういうのはいいんじゃないですか。なんか、ね、この前その、二人で話してた時のあれは、ね、なんか、なんていうの、もう、もろ、なんか自分自身をなんか可愛くしたような人形みたいな。なんか、そういうあれよね、多分ね。なんかそれはちょっともういいんじゃないですかみたいな二人の、意見が一致した部分はありましたけども。ね、なんかこういうコラボはね、可愛いですよね。しかも、やっぱりもう、アルフィケさんはね、もう達観してらっしゃるので、もう何をやっても成立する感ありますよね。これすごいね、本当に似てるわ。埼玉県ヤマトマさん。エンドレスショックのライブ音響上映の開催ありがとうございます。私は何度か劇場で見させていただいたことがあるのですが、地方に住んでいた母には見せられないままだったので、この機会に母を連れて見に行こうと思います。ショックのソフト化のお話も動いているということで、今から非常に楽しみにしております。編集作業などを行える中で何か印象的だったことがあれば教えてください。そうね、まあ編集に関しては、まあだから、その昨年はね、もうショックの幕を下ろすということで、たくさん公演やらせていただきました。昨年の4月、5月、帝国劇場9月だったっけ？まあ、大阪、博多を経て、そしてもうまた11月に帝劇に戻ってやるという形を取りましたけど、今回そのソフト化、ブルーレイ、DVD に関しては、すべての、各地すべての公演、4月、5月に関してはエターナルもですね、本編エターナル、東京、大阪、博多、そして東京、その各地でのすべての公演、ソフト化するということで、まあこれをね、まあ編集するのは、正直、チェックをするにしても、もう、まあ、あと何公演チェックすりゃええねん、みたいなね。まあ、チェック事項っていうのは多岐にわたるわけですよ。その映像自体ももちろんそうなんですけど、音のね、こともそうですし。まあなんか自分は、こう、そうですね、音に関しても、こだわったりする部分はあるんですけど、どっちかっていうと、まあ、映像としてもそうなんですけど、なんか、難しいところですね。その、もちろん映像作品になってしまうので、だけど舞台って、やっぱり、映像を意識してね、作っていないものですから、だからどこまでライブ感と映像作品としての、なんかその辺をこう、まあ、妥協っていう言葉が正しいかはわからないですが、でも妥協 しないといけない部分も出てきたりもするんですよね。なんかライブ感だけを意識して作っちゃうと、やっぱりブルーレイとか DVD とかだとなんかちょっと、なんか違うなってなるし、映像作品だけのことを考えて編集しちゃうと、それはそれで、なんかまた、やっぱり、劇場で見ていた感覚と全然違うなみたいなのも嫌なのでね。その辺は非常に自分はこだわったりするポイントだったりはするんですけど。まあでも過去にもずっと、まあ過去作品、ショックに関して過去 出したことありますけど、その時からずっと一緒にやってるスタッフなので、結構どの部分を見せたいとか、ここは見せるべきだ、引きで見せるべきだとか結構分かってくれている、スタッフなのでね、その辺は、今となっては、まあ、うん、やりやすく、皆さんも考えながらやってくれてるのでね。まあ、だけど、計、1、2、3、4、5か。5作品を一気に作る、一気に編集するみたいなね。いや、まあ、なかなか大変でした。まあ、でも、なんか見てると、うん。それこそ、4月5月には、寺西出てるし、地方公演には、原も出てるし、勝利もね、帝劇も地方公演も出てるし、すごいタイムレス率高かったなみたいなね、今やったら絶対スケジュール抑えられないでしょうけどね。そう、まあそれが映像化になりますんで、そしてね、先行上映という形で映画館でも上映されると、いうことで、プロローグトゥーザラストイヤー、まあ、チェックしていただけたらと思います。はい。ラジオネームダンボさん。インスタにアップされていた帝劇の廃材を利用して作ったギターすごいですね。先日の横浜アリーナライブの最終日でお披露目してくださった。だとのことですが、小一くんがインスタグラムに写真をアップしてくれてすごく嬉しかったです。初めてこのギターを見たとき、小一くんはどんな反応だったのか気になります。ぜひ教えていただけますか。いや、なんか作ってるっていう話は聞いたんですよね。うん。聞いていたんですよ。で、まあ、個人的にはなんですけど、まあ、エレキよりアコースティックギターを使うことの方が多いので、あ、それアコギであるとめっちゃ嬉しいねんけどなっていう話をね、まあ、したこともあったりもしたんですけど、まあ、でもさすがに廃材でアコギとなるとちょっとあまり音的にもよろしくないっていうのもあったりだとか、あとこう作るところが結構エレキ専門だったりしたのかな。まあ、そういうのもあって、まあ、でもエレキもね、本当に、こう、物を見たときに、いや、思ったよりもすごいクオリティ、クオリティっていう言い方も違うよな、なんかね、すごいです。なんかね、まあ、やっぱり、それは帝劇の廃材って言っちゃうのもなんか失礼に当たるぐらいの、やっぱりなんかこう、すごい高級感ありますよ。うん。わかるかな？帝劇の手すり、ロビーのさ、手すりの下にあるなんかちょっと別行みたいなね、壁があったと思うんですよ。フェンスっていうのかな。それがこうギターのね、ピックガードのところにね、ピックガードになってるんですよね、その壁が。いや、それもね、すごい綺麗なんですよ、本当に。透き通ってて、ちょっと別光みたいな感じなんですが。で、木もね、やっぱりすごい高級感ありますし。まあ、ライブ会場でちょっとだけ鳴らしましたけど。まあ、あれを何らかの形でさらにお披露目できる機会があればいいなとは思いますけど。まあ、でも、ありがたいですね。とてもなんか、まあ、捨ててしまうのもね、その廃材というか、まだまだ使えるね、素材だったりもするものをああやって、まあリサイクルみたいな言い方でもいいかもしれませんけど、しているのは、まあ、とても素敵だなと思いましたけど、それをまあいただけたっていうのは非常に嬉しかったですね。はい。というわけで、ふとぶった美人でございました。一曲です。そうですね。アニバーサリーにしましょう。どうぞ。
然あの日出会い恋に落ちたよ。愛が苦しいだともし教えられても僕は迷わずに君を選んだだろう。この空で数えきれない星が
高一の俺さん。はい。ね。まあ皆さんにとってあんまり興味のないコーナーかもしれませんけど、まあメールもね、いただいてるんですけど、ちょっとやっぱタイムラグがすごすぎて、ちょっと、そう難しいですね。メールの方もね。まあ、ちょっと、今の現状とはちょっと離れたところから、ラジオネーム、は、神沢、イデイアンイラちゃん。難しい。イデイアンイラちゃん。難しい。はい。F1 を見ていると、雨のレースで速いドライバーこそが真のドライバーだという話をよく耳にしますが、聞くたびにそれって本当かなと勝手に違和感を感じてしまいます。なぜなら雨の時ってタイヤも通常と違うラジアルだし、雨で視界確保もできていない中、早く走るためにはどうしてもリスキーなドライビングスタイルになるのではと思うと、そんな特殊な環境でドライバー一人一人の実力をちゃんと比べられるのかなと思ってしまうのです。でも単純に雨のレースで速いって確かに強いドライバーではあるんだろうなと思ったりもします。まあまあ、まあこれは多分ね、まあいろんな見方があると思うんですけども、過去にやっぱりワールドチャンピオンになってる人たち、大体雨に強いです。雨のレースに非常に強いのが、やっぱありますよね。それは、まあどういうことかっていうと、例えば、つい最近あったメキシコグランプリなんかもそうなんですけど、メキシコなんかはすごく標高が高いところにあるので、空力があまり、ちょっと効率が落ちるわけですね。空力があまり効かなくなるんですよ。そうなると、まあどっちかというと、なんだろうな、車のダウンフォースが減るので、非常に繊細なドライビングが求められたりとかね。で、雨も同じように、やはり非常に繊細なドライブが求められるので、あと、まあ雨だと、そうですね、ライン取り、コースのライン取りなんかも随分変わってくるし、まあ要するにグリップが非常に低い状況になるので、そうなると、ドライバー、もうドライバー勝負、ドライバーの腕勝負になるから、こういう言い方をね、されるところもあるんじゃないかなと思いますけどね。だいたいみんな雨強いですね。過去、セナもそうですし、ミハエル・シュマッハもそうだったし、今で言うとフェルスタッペンも雨めちゃくちゃ強いですからね。やっぱり、偉大なドライバーってみんな雨に強いんですよね。だからそれだけ繊細なドライビング、究極状態でもう
そのマシンを操る技能があるという意味で、こういう言い方になってるのかなっていう部分は、だから、なんだろう。まあ、違和感。それが全てではないと思いますよ、もちろんね。はい。ダイソートポエムです。神奈川県のゆうだかさんからのポエムです。息子の小学校の卒業アルバムを見ていたら、将来の夢プロゲーマーと書いてあった。ふと隣の子を見てみると、将来の夢ディズニー貸し切りと書いてあった。確かにそれは夢じゃんと思った。これ比較してんのか。将来の夢プロゲーマー、あ、自分の息子ね。いいやんか別に。自分親としてプロゲーマーよりもディズニー貸し切りの方が夢あるなと思ったんかな。いや別にいいと思いますけどね、どっちもね。実際問題、ディズニー貸し切りってやってんのかな。個人にはどうなんでしょうね。わかんないですけど、なんかのイベントっていうか、なんかそういうあれはありそうですけど、団体貸し切りみたいな、もしかしたらあるかもしれないし、ちょっとわかんない。詳しくなくてごめんなさいですけど、でもプロゲーマーを夢見るんだって別に悪いことじゃないと思う、僕は思いますけどね、全然ね、今の時代。だからそれこそ、e スポーツっていうね、言い方があって、それこそさっきも話してた F1 なんかも、支援してたり、支援というか、ありますからね。シミュレーションレースがね。全然僕はいいと思いますけどね。はい。あ、書いてるわ。ディズニーリゾートを完全に貸し切りにすると、最低でも2240万円以上かかると。なるほど。まあ、そりゃそうやんな。それぐらいかかるでしょうね。あれだけの施設買い切るとね。まあ、多分、つよしくんが貸し切ってくれるんじゃないですかね。多分。まあ、来週はつよしくんがラジオ担当だと思うんで、多分つよしくんがディズニーリゾートを貸し切って、ディズニーリゾートの一角でどんなもんやをちょっと収録するみたいなこともあるんじゃないですかね。はい。というわけでそれを剛君にお伝えしていただければと思っております。というわけで以上、堂本の小市でした。失礼します。
文化放送からお送りしている藤谷プレゼンツスノーマンのスノーマンマ、じゃあ佐久間、この番組の魅力を教えてください。
この番組では、スノーマンの本当に、マジのスノートークが聞けるんで、普段こんな感じなんだこいつらみたいな、いろいろ聞いてもらいたいなと思います。楽曲も聞きます、いっぱい。
放送は毎週木曜日の夜9時からです。聞いてください。じゃあね
ー。ラジコのタイムフリー30もう使っていますか？過去30日以内の番組を時間制限なしで楽しめます。エリアフリーとセットになったダブルプランもご用意。料金など詳しくはラジコタイムフリー30で検索。あなたのラジオ生活をもっと快適に、ラジコ。
相葉雅紀です。嵐相葉雅紀のレコメン嵐リミックス、毎週金曜日深夜24時スタート。僕、ちかさん、ネッチの3人でお届けしております。毎回なんかしら盛り上がってると思います。嵐相葉雅紀のレコメン嵐リミックス、金曜深夜24時。